高山俊吉気分青信号。
こんにちは。損保会社の責任の話を先週いたしました。この話も触れておかないわけにいかないというふうに思い、今週取り上げます。損害保険の大手の4社が企業向けの損害保険の保険料を事前調整をしていたということで、公正取引委員会が去年の12月ですけれども、独占禁止法違反、不当な取引制限の容疑で4社に立ち入り検査に入ったという報道がありました。大手4社というのは、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、先週お話をしましたね。そして三井住友海上火災保険、それからあいおい日生同和損害保険、この4社です。これは何を問題としていたかという言いますと、今お話をした企業向けの損害保険の保険料を決めるにあたって、各社が談合をして、そして金額を事実上確定してしまうということで、独禁法にそれは禁止されている行為なので、これは犯罪になるんですけれども、それを大手4社がやった。大手4社で業界の取引高の8割ぐらいを占めています。これはさまざまな企業から受け取る保険料の金額をいくらにするかということを決めるという、そういう談合なのですけれども、損保側は2013年頃以降、保険の入札だとか見積もりにの時期に合わせて事前に入札額などを話し合って、そして希望する保険会社に、保険会社が共同の保険の幹事社というんですけれど、それをまとめる会社になるように調整したりして、そして共同して、ね、値上げを画策するというようなことをやる、つまりカルテルですね、カルテルを結んだりしていた、こういう疑いがかけられていたということです。大手の損保会社の幹部は、業界が甘かったと、認識が甘かったと、これを機会に海を出すというようなことを言ったというような報道がありますけれども、海を出すということは、つまり腐敗をしていた、おかしくなっていたということ、こういうような状況が起きたときには、これまでもやっていた談合、協議があって、それが摘発されたこの機会に、今後はそういう方向から抜け出していくということをしなければいけないというようなことを言ったという話になるわけですけれども、つまりみんながよくわかっていたこと、知らぬが仏で、一般の人たちは知らないところで、業界が甘い汁をお互いに話し合って、吸っていたということをここで告白をしたという話になります。8割のシェアを持つ損保会社の中でそういう議論があったということは、当然のことながら金融庁の関係者が知らないわけがないという話でもあります。たまたま発見した珍しい例ではない。おかしなことがたくさんあるということの中の一つに、こういう談合という犯罪行為を金融庁が見逃してきたという、そういう歴史経過があるということですね。これらの業務に関わる担当者がこういうことをすれば独禁法違反になる、不 当な取引制限にの違反になるということを知らなかったわけがない。で、そういうことをすれば、今度は保険料を払う契約者に不当な負担を課するということももちろん知らなかったわけがない。そういうことを通して自分たちが甘い汁を吸っていたということをみんなが知ってやっていたということもことがこの経過から明らかに読み取れます。で、実際にはこういう状況になった理由の背景には災害が多く起こって、この分野の保険会社の事業収益が好ましくなくなってきていたということだとか、あるいは損保会社の合併連行といいますか、合併が多くなって、談合がしやすい状況が生まれていたとか、あるいは保険料率の設定が規制緩和で緩められてきたとか、いろいろな理由があるというようなことが言われています。いろいろな理由が重なったのでしょう。重なればしかしやっていいということになるものでは絶対にない。自分たちの利益のために談合して、その負担を契約者に負わせる。契約者に負わせるということは、つまりそれを通して今度はその企業の儲けの確保という、そういうことを一つの視点にして、一般の消費者にそのシワが寄せられていくという結果になる。つまり消費者の負担のもとに企業が、損保会社が利益を貪るという構図があった。それがここでたまたま暴露してしまったということなんでしょう。今年に入ってこの事件はさらに次の段階に進み、ついに2月の下旬には各社で処分をするという役員処分の問題に発展しました。お話をした4社は同業他社との適切適正な競争を阻害する要因を作ったということで、その責任を問われることになった。企業としてはお互いに株を持ち合うということで支え合うとい う, 得体の知れない結びつきを保険会社が行っているという、これは政策保有株式というんですけれど、様々な会社が様々にお互いに株を持ち合うという形で年頃な関係を作って悪さのもともできるという、そういうその政策保有株式を売却するという方針も発表しました。4社の政策保有株式というのはどのくらいあるかと申しますと、6兆5000億に上るんですね。6兆5000億の株をお互いに持ち合って年頃になってやっている。これを売れと言っても簡単に売れないから何年間かけて売るということになるようですけれども、手放すということが、手放すことの必要性が指摘されながら今日までこれがずるずるずるずると引きずられてきたもの、これをついに政策保有株式の売却方針を明言せざるを得ないところに保険会社は追い込まれた。また各社の社内処分というのは、東京会場では社長だとか、あるいは持ち株会社の東京会場ホールディングスだとかが57人の役員処分、三井住友海上火災保険はやはり社長以下14人の処分、あいおい日生同和損害保険には社長以下12人の処分、そして問題の損保ジャパンはビッグモーターによる保険金不正請求問題と合わせて社長や持ち株会社の損保ホールディングスの桜田健吾会長、先週お話をした桜田健吾会長などを含めて実に49人の処分を行うということになりました。 みんなが分かってみんなで渡れば怖くないという、そういうやり方をしてきたことのツケが、損保カルテル問題で132人という驚くべき大量の処分に発展したということです。でしかし私はこの処分というのはとても甘いと思っています。何ヶ月かの給料を払わないとか返上するとか、その程度のことで済む話ではなかろうにと思います。損保会社がこれほどにして甘い汁を吸い、その負担を契約者に転嫁させ、その企業はさらにまたそれをどっかに転嫁させるという形で、最終は市民、一般の市民がこれを結局負担させられていたのだということが分かったという、その処分として、この程度のことで一体話の決着というのはつけるべきものなのだろうかということに対する強い疑問があるからです。この国の損保会社が腐っているということはもうこれは明らかだけれども、それはまた損保会社の役員が腐っているというようなことだけではない、そういう状況に置かれている、置かされているこの国の全体の経済の根本のところに大きな間違い、誤りが発生している。露見しなければいつまでもこれが複雑した状態でいる。ちょうど自民党の裏金の話ですけれど、裏金が表に出たから裏金と言って議論されるけれども、裏に居続けたならばこれは裏金にもならない、腐っているけれどもそれが誰にも見えないという形になると、そういうような構造が実はこの大企業の中枢の中にあるということが分かったのではないか、分かってしまったのではないかというような気がするのです。この間企業の不正の話を少ししばらく続けてしておりますけれども、この損保大手4社の役員たちに大量の処分が出たということが何を意味するのかというところは、私たちは改めて立ち止まって深く考えてみる必要があることなのではないだろうかという気がしてなりません。今日はここまでにしましょう。